ね、猫ミームって何？
遅い遅い。
え、待って、はずいわ。遅いのこれ。
1億光年遅い。うん、
1億光年、めちゃくちゃ遅いやん。いや、なんか最近よく目にするし耳にもするの、なんか猫、うんうん、ミームじゃんみたいな、それ猫ミームじゃんみたいな。
あ、口頭でも聞くんだ。
とか、そうそう、なんか誰かの動画配信とかでも猫、うん、ミームしてみたいな。
猫ミームして？
書いてあって、
うん、
え、何これみたいな。なんか調べたけどよく分かんなかったんだけど。
あ、
教えてもらっていいですか？
いや、でもちょっとごめんなさい、定義は専門家じゃないので分かんないんですけど。
専門家生まれるほど最近のブームでしょこれ。
視聴者としては、うん、なんか突如なんかその自分の体験とか経験を、うん、あ、ブログ書く代わりに、
うん、
猫の素材を使って、
うん、
猫の動画素材を使って、
うん、
まあ、10分じゃないな、1、2分のちょっとこう動画に仕上げるみたいな。
あ、じゃあ TikTok とかでやってるってことかな。
どうなんだろう。でも私は TwitterX で
全部 TwitterX
TwitterX 見たんだけど割と横長だから、でも多分 Twitter なんじゃない。判断基準としては
確かに
発祥はなんかその無料のさ背景素材みたいなのがあるわけよ、うん、その病院の画像みたいな感じとか、
なんか猫がこう横にいるみたいな画像だよね。
そう、背景画像になんか猫のちょっと面白動画みたいなの、うん、猫ちゃんの面白動画みたいなのを誰かが素材化して、うん、それをみんなでなんか悲しい時はこの猫ちゃん、嬉しい時はハッピーハッピーハッピーっていう猫ちゃんを使ったりして、
うん、
それにテロップ入れて
は
い、みたいな。
それいつから流行ってたの？全然知らないんだけど。
1ヶ月ぐらい前じゃない？でも、
あ、近かった意外と。
あ、そう。
でももう1億光年遅いってことはさマジで時の流れ早すぎないか。
なんか一時すごいみんななんか量産されてた気がするのよ。
へ
え。それがでももうその波が1回落ち着いた気がする。
だからあれみたいな、チャリで来たみたいなことでね、一時期の
チャリで来たよりは、まあそうか、チャリで来た、
チャリで来た、そんな使われてないか。
チャリで来た、なんかまだ違った形のバズだった気もするけど、
なんかでもさ、いまだにやっぱさ、よく使われる画像ってあるよね。なんかこう、
あー、そうだね、
ツイッターとかでぐちゃぐちゃぐちゃってこう喋ってる時に最後オチとして使われる、よくわからんネットの人の画像みたいな。
ネットミームね、
うん、
なんか最近だとまだ高みな具合悪いんだからふざけんなよっていうのがまだネットミームとして一応生きてはいるね。
あ、それはあれなんだっけ、高見菜が調子悪かった時に
ふざけてたメンバーがいて、
ゆうこりんが怒ったやつか。
そうそう、ゆうこりんじゃない、
ゆうこりん。
誰、ゆうこりん、
大島ゆうこ、
大島ゆうこ、ゆうこりんじゃないかな。大島ゆうこちゃんが、さんが
間違えた。なんて呼ばれてたんだっけ。
あれ、え、なんだっけ。
大島ゆうこって大島ゆうこだった。
ゆうこりんなんかないだもん。
違うか。
え、ちょっと待って、気になってきて、なんか大島優子にかかってない名前だった気がする。あ、コリスとかね、言われてたけど、
あの、ノロちゃんとかが騒いでた時に怒ったやつでしょ。
そう、佐藤ゆかりさんとかがね、
あ
と、ふざけてたなーってなって、ふざけんなよって言って、で、この間なんか高見なんかまたちょっと頭痛がするみたいな、低気圧だから頭痛するわとかツイートしたら、うん、誰かが、多分ツイッター強い人なんだと思うんだけど、
うん、
みんな気をつけてみたいな、今日は高みな具合悪いんだからふざけない方がいいよとかっていうのがめっちゃバズってて、いまだにやっぱそれの文脈わかる人いるんやみたいな。
あー、いいね。なんか最近あのバキドーチャンネルでそういうミームの人を呼んで、うん、なんかどういう反省だったか聞くみたいなやつやってて、いや、やっぱ意外とそれに人生変えられてんだよね、そういう人たちって。
まあよくも、まあ良い、最初はでもほんとね、えって感じもあると思うけどね。別バズろうと思ってさ、ってバズってないケースがほとんどじゃん。
だいたい街頭インタビューじゃん。
とかなんか結構勝手にさ、うん、なんかいじられるじゃないけどね、
うんうん、チャリで来たなんて相当いじられたと思うよ、うん、あの時だって尖ってたわけじゃん、本人たちだってヤンキーでさ、うん、なのになんか
チャリで来たそのつもりはないだろうからね、
笑ったみたいになってたじゃん。絶対あの時
辛いよ、
自分がそうなっちゃったら辛いよな。
例えば私とかで置き換えたら、うん、なんかかりんちゃんこれ投げてたけど、
うん、
表紙着のやつとかをなんかまあ楽しかっただみたいな感じだったのに、え、なんやねんこれみたいな、
変な人みたいな、
変な人みたいな、そう、変な人いたみたいなって、すごいなんか切り取られて加工されたりして、 いっぱい上がったりしたらめっちゃ悲しいもん。
とかあのなんかこの前のイベント30歳のイベントの時にほのちゃんがもうほんと泣きべそかいて大泣きしてる写真とかまあねあの逆二段の中とかで切り取られてよく使われてるんですけど
知ってる人たちなかったらいいけど、う
ん、あれをなんか切り取ってさ
知らん人たちにな
んかツイッター上とかでさ、うん、マジで泣いたわみたいなんであの写真とかきつくないミームとして使われる。
それでなんか結構こう知らない人たちにえ誰こいつみたいな、うん、なんか嫌なんだけどとかって言われたらめっちゃ悲しい
野々村議員とか一生使われてるじゃん。
あ確かにね。
耳の前にさ手当ててるやつ
野々村議員でも最近相談に乗ってるんでしょ
音声配信始めて恋愛相談5万円で乗ってるの
高い
めちゃめちゃ強気価格だよね
まあ有名な方ですからね。でも
ということで行きましょう。プロセスエコノミーのタワー。はい、改めましてかりんです。
ほのかです。バチェラーバチェロレッテ、
はい、
結構前だよね。終わったの
1年ぐらい前でしょうか。あ、夏か、去年
夏ぐらい、去年の夏か、
うん、かな。
残念ながらね、大内さんと長谷川さんは破局されてしまったっていうお知らせ出してましたけど、
破局のお知らせの写真すごかったよね。なんか
めちゃめちゃ
なんか破局しないようなすごいなんか密着度の高い写真を上げて破局しましたって斬新だなって思ったんだけど
今時な明るい報告だったけれども、
うん、
なんかもうさ、シーズンもさ、バチェラーが5、うん、まで行き、バチェロレッテも2まで行ってるじゃん、
うん、
って考えるとなんかもうファン1なんてさ、もう相当5、6年前とかでしょ。数年前だよね。
え、5、6年どころじゃない、なんてどころじゃないでしょ。やっぱ7年、8年前、
7、8年前か、うん、って考えるとやっぱさ、なんか出てる人がさ、うん、みんな実在する人間じゃん、
うん、
って思うとなんかその後の人生ってのがやっぱ続いてるじゃん。
いやー、なんかしかもさ、まあ私たちもさ、ずっとバチェラーとか追ってきて、うん、みんな基本さ、その恋愛リアリティショーに出るっていうことをきっかけに SNS を頑張り始めるじゃん、
うん、
で、あの出た後も SNS は続くじゃない、
うん、
そこで以後の状況をチェックするじゃん、たまに。
まあなんか
どうなったかなって思うからね、うん、
元気かなとかね。
そうそうそう、そうするとまあなんかね、あの一方では別れましたって人がいたり、うん、一方では結婚しましたって
別の方とかともね、
そうそう、人がいたり、あと、あ、こことここ仲いいんやみたいな、うん、なんか遊んでたりとか、なんか分かるわけよ、関係性が、うん、あのね、なんかアフターバチェラーみたいな状況が、うん、ここ数年生まれつつあるよね。 OB、OG たちの
蓄積されてってるじゃん。
そうそう、
アフターが
人口が増えてってるからね
アフター卒業生がさ
そうそうそう
増えてるから、元彼元彼のみたいな感じなのか分かんないけど、選ばれなかったメンバーと、
うん、
そのバチェラーもしくはバチェロレッテがさ、
うん、
こうちょっと遊んだりとかさ、会ったりとかみたいなのもあったりして、なんかもうそっちのコンテンツの方がどっちかって言っても放送よりさ、うん、多くなってきてるじゃん。
そうなんだよ。しかも常々それ発信されちゃってるから、でバチェラー好きたちはさ、一応フォローしてるわけよ、そのその SNS をフォローしちゃってるから、
うん、
あ、え、ここ仲いいんだとか、いちいち、あ、なんか喧嘩してるここみたいな。
そうだね、
あるのよ、なんかね、
他校のなんかこうギャル同士の交流を見てる感じじゃないけど、
本当になんかあの全力プロフィール時代のなんかリアルを、全然知らない学校の子のリアルを覗きに行ってるみたいな感覚よ本当に。
本当にね、
どうでもいいんだけど
なんか気になっちゃうっていうね
なんか気になっちゃって
で、なんか最初それも新鮮だったんだし、あれだけどやっぱさ、うん、なんかちょっとしんどくなりそう、もっとなんか続いたらっていう気もしてきて。
確かに寺派ってあんまないよね、それ。
確かに
寺はさ、なんでないのかなってちょっと思ったんだけど、うん、インスタにいるからだよね、彼ら。
か
なんかインスタにしかいなくない、寺派の人って。
あんまツイッターにいないね。
そう、元寺派の人ってインスタにしかいなくて、うん、しかもみんなで集まって遊んでたりしてると思うんだけど、うん、なんかストーリーとかにしかあげないから。
確かに、
なんかちゃんと見てないで24時間で消えてて、なんか気づかない
あ、上げてるかもしんないけど、うん、気づいてないのかもね。
で、なんかさ、あんまり投稿してないと思ったら、うん、急に結婚しましたみたいな感じ、テラ派の人は、ね、なんか
あんまりアフターストーリー少ないかもね。
なんかあんま、なんていうの、公開してないよね、そこ、
うんうんうんうん、
って感じがするんだけど、なんかバチェラーはそこ、
ね、なんだよね、
強すぎる。
結構なぜか
多分さ、やっぱ大体がさ、男がめっちゃ多くて女一人か、うん、女がめっちゃ多くて男一人だから、うん、 その同性でのこう交流が盛んになるのかな。
あクラスじゃないけど一つのみたいになって、うんうん、仲いい人グループとかができてって、うん、
人数が多いしね参加者の。
いや結構さ個人 YouTube とかが増えるからかな。
確かに。
それでなんかゲスト来たりとか出たりとかし合ってるから、
うん、
交流が盛んにより見えるのかな。
ゆとた
やっぱこうドラマの登場人物じゃない、なんか人生どうなるか分かんないのはさ、
うん、
もう本当に誰しも分かってることなんだけど、
うん、
ちょっとこうウォッチ気味になっちゃう。こっちも嫌だし、
うん、
ウォッチされるのもめっちゃ嫌だろうなって思うわけよ。応援はされたいかもしれないけど、
うん、
なんかどうなんのみたいなさ、
うん
うん、嫌じゃん多分絶対
嫌だよね。
やっぱその空気ちょっと生まれちゃうしやっちゃうみたいなとこもあったりして、
はいはいはい、
ちょっとこれ一旦もうきついくないこの感じとも思ってるんだよねこのなんか難しい説明が難しいんですけど、
えなんかわかるよ。そのアフターをどこまで追うか問題っていうか
そうどこまで追うかっていうのもあるし期限が決まってるっていうとかさ、
うん、
なんかあの世界あの中の世界をやっぱ楽しんでたっていうわがままなんだけど、
はいはいはい、
あるのにやっぱ地続きっていうのが、
うん、
すごいなんかこう多分参加してた人も卒業した後すごい難しいなって思うだと思うし、
うんうん、
見てた人もなんかこう一個一個なんか入り込む必要ないのに、
うん、
ちょっとこう干渉しちゃうっていうか。
確かにね、まだ続いてるみたい な, なちょっとそんな感じになっちゃう
ね。終わってんのに別にさアイドルグループの活動とかさそういうわけでもない、
うん、
一般の人に戻っただけなのにちょっとウォッチしちゃうっていうかなんかね。
確かにね。なんか推しの子とかでさ、
うん、
恋愛リアリティショーの回があるじゃない、
はいはいはい、
あれでなんかちょっとこうその本当に恋愛リアリティショーの中で付き合った人同士が恋愛リアリティショー番組が終わってからも、まあ、一応付き合った体になってるから、
うん、
ちょいちょいインスタ上げないとねみたいな話、
うんうん、
してるなんかとことか出てきたけど、あなんかリアルにそういう話してたろうなって思ったりしてそれもなんかむずいっていうか、
うん
まあ、一応付き合ってるんだからみたいな、うん、ちょっとたまには写真上げとかないとねみたいなさこうそういう感じだったり、
うん、
あと別れたんだからどういう写真上げるみたいな、別れたしみたいな、
まあ、なんか一応見せ方気をつけないとねというかね
なんかさこれまでさそんな話してる人なんて一人もいなかったと思う、うん、世界でも、
うん、
でもなんか恋愛リアリティショーが生まれたことによって別れたけどどういう写真載せとくみたいなのが生まれてんのが新鮮っていうかなんていうのう、ね、新しい文化になっちゃってるっていうか、ていうか
逆にこうさ最近まあ通称と挙げてる人も多いけど芸能人の結婚とかもさ、うん、なんか前よりどんどんさらっとしてきてるっていうかさ。
確かに前はね結婚会見開くと か,
会見したりとか、ね、
結婚式が中継されるとかあったけど、うん、ないもんね今ね。
ないよね、
うん、
なんかもうファックスとかインスタでさ、うん、お知らせされましたぐらいで、
うんうん、
なんかそこのなんかこうギャップも
確かに
生じてる
なんならねバチェラーに出てる人の方が一般人なんだがっていうのもあるもんね、
う
ん、
あるけどやっぱうちらが追ってるからさお知らせしなきゃって多分思うし
だからやっぱ大谷翔平が結婚した時の、うん、あの会見はすごい良かったよね。
あ
やっぱ俺は野球選手ですと、
うん、
だから申し訳ないけど皆さんがうるさいんでとりあえず一旦会見は開きますねでももうこれ以上は干渉しないでくださいプライベートなんでさよなら、うん、って感じがめっちゃあって、
はいはいはい、
で本来それでいいのに
高校氏とさ、
うん、
秋倉さんとかも、
うん、
やっぱお別れするみたいな決断されてたけど、
うん
そんなに干渉することじゃないっていうか、
もうだって終わってっからね
終わってるんだけどなんかやっぱこういろいろな考察が発生しちゃうじゃんなんかどうしても
あれなんかむずかったのは、うん、その別れるか別れないかみたいな多分時に、
うんうん、
お互いその動画配信とかをしちゃってたから
コンテンツが発信されて
たなんか多分本人たちはそんなつもりなかったかもしれないけど、
うん、
なんかその匂わせじゃないけどなんかその今喧嘩してるっぽいなとか、
はいはいはいはい、
ちょっと感じられちゃうっていうそれでみんな憶測しちゃうんだよね発信してなきゃよかったなと思うね、うん、あそこここに
いやでもきついよねしたいもんね
したいだってそのために出たとこだってあるんでしょうから、う
ん、とかなんかね、うん、別に仕事のこととか、
うん、
話したいこととかあるだろうから
、うん、
出したいけどみたいなね、
うん、
でも受け手側もさ、
うん、
やっぱなんかそこよりもどっちかっていうとそのバチェラーどうなったみたいなさ、
うんうん
気になっちゃって考察も進んじゃうしみたいなね、
うん、
だからその過程がずっと見せ続けなきゃいけないのも難しい世の中やなって思った。
カップル YouTuber とかも同じじゃない。
あ
最近なんだっけなこなこカップルって
あ結婚したよね。
結婚したけど、うん、あれらしいね。なんかやっぱすごいいろいろ言われててさ そのマンネリなんじゃないかとか、うん、付き合ってすごい長いのにまだ結婚しないのどうなんだとか、
うん、
なんかどうでもええやんっていうか、それはその その子たちが決めることじゃないって思うけど、ね、一応そのなんていうのプロセスを出しちゃってるっていうかさ、
うんうん、
その仲良く
なってるんですよみたいな、応援してるから、そうそう、
でもなんならさ3人目のカップルみたいな感覚で多分、う
ん、そんなことはないじゃないそんなことはないやろ
だからなんかこう2人がね幸せになったらいいなっていう多分思いからの、
うん、
なんか早く結婚しないのかなとか、うん、多分すごい圧がファンからあったりいろいろ言われてたみたいだけど、
うん、
あれもねなんかこう、まあ、自分たちが見せるって決断したからしょうがないけどさ、そのプライベートとさそのなんていうの恋愛の、カップルとしての日常とあの仕事が完全に一緒になってるの結構きつくない？
確かに、
なんかどういう状況なのかちょっと分かんないけどめっちゃ大変だろうなって思うわ。
なんか文人みたいな話したじゃん。でなんか文人がさ、うん、結構統合されないときついよね。統合っていうか、
うん、
あんまり分かれすぎててしんどかった時期もあるみたいな、かりんちゃんも話してて、
うん、
なんか確かに違和感のある文人になっちゃしまった場合に、うん、そこの関係値きついなとかはあると思うんだけど、
うん、
でもなんか全部一つの人間として
統
一心されるのも結構しんどいなって思った。
そうなんだよ。なんか特にさその恋愛の状況下にいる時の自分って、
うん、
その人にしか見せてない感じがあるじゃん、
うん、
どうしてもあると思うんだよね。でそれがさ、まあ、バチェラーでもそうだしそのカップル YouTube とかもそうなんだけど、うん、他人に見せるわけじゃん、
うん、
でその自分がなんかそのみんなにもう知られてる自分イコールになるのってさなんか、うん、めちゃめちゃやりづらくなりそうじゃない？
そうだよね。アンネケックスとかさ Twitter とかみんなアカウント持つようになった時に、
うん、
分けてる人も多いのかもしれないけど、公的な人であればあるほどさなんかこう一つのアカウントで全てを発信することを求められがちやん、
はいはいはいはい、
ってなってくるとなんかこの人他のあの炎上してんのに、うん、こんなこと今つぶやいてていいんかとかさ、
あ
マスコミとかで見てるときはこういうイメージなのに、
うん、
なんかこんなこと言ってるんだとかさ、
うん、
なんかちょっとこうすごいいろんな一面を見せることも
マイナスにな
る、なんかマイナスにそう、ね、なんか統一されてる方が見てる側は気持ちいいみたいな、うん、
確かに
難しさもあるなって思って。でもいくつものアカウントを更新するのもだいぶ器用さが必要じゃん。大島さんとかはさ、
うん、
すごいちゃんとやってるけどさ
ABCD みたいなね。
そうそうそうそうそう、なかなかでも難しい。
あれ賢くないとできないよね、
うん、
間違えてたり投稿しちゃったりしそうだし、
で人ってそんなに単純に一つではないから面が、うん、なんかすごく今それが炎上の種になってるっていうか。
そうだね、
誰も正解がちょっと見つけられない状況なのかなって。
結局さ多分カテゴライズ問題とかの時にも話したけど、
うん、
なんかこういう人だっていう風にみんな多分決められると楽なんだろうね。
あそれもあるね。こういうキャラじゃないけど、
そうそうそう、だからあこの人はこういう人とか言いたいのに、うん、なんかいろんな面が見えちゃうとそれが言えなくなって、
うん、
例えばあこの人はすごい過激な発言する人なんだなって思われてたのに、うん、意外と柔らかい一面とか出てきちゃうと、うん、なんか言えなくなっちゃうみたいな。本来はそれが人間だからね、それでいいと思うんだけどね。
うん、
ゆとた
変化求められすぎ問題もあるよね。
それはマジであるね。
勝手に思ってるだけかもしれないけど、
いやでもラジオとか聞いててもやっぱある、うん、なんかそのずっと同じラジオをクオリティ高く配信し続けてるパーソナリティの人もちろんすごい評価されてるしすごいんだけど、
うん、
なんかこう自分たちが応援した結果人気になったとか、
うんうんうん、
それがなんかこうファンの喜びになるみたいな、
うん、
イコールになるみたいなのがなんか数年前ぐらいがなんかめっちゃ色濃いなっていう気がする。応援したから人気になったんだみたいな、そのファンとのこう相互関係みたいな感じ、
そのそういう要素は実際あるけど、
うん、
なんかその次がね、
でもむずいのはさ、その成長するってことがめっちゃ喜びで、うん、それが求められた場合に、うん、成長しきった後が超辛いよね。なんか ある程度もてか、
ね、
行くとこまで行ったなってなって、
うん、
超人気者だってはすごくとかやりたいところまで行けたってなった、うん、先どうするっていう、
あ
ゆったりモードが待ってるよっていう。
ダメなのかな。
いやなんか個人的には別に全然いいと思うんだけど、うん、むしろそれでちょっとめっちゃパーって盛り上がって人気が出たって時があった後にちょっとその落ち着いたとしても、
うん、
その時期の方が楽しかったりすることってあるじゃん。でだし別に自分たちが良ければそれでいいんじゃないって思うんだけど、うん、 なんかこう世の中的にはね人気なくなったねとか言われたりさ、あなんかこう一生その人気が維持し続けることを求められる感じが、
次は何するのかみたいな、ね、
そうそう、な何仕掛けてくれんのかなみたいな、うん、なったりさしてさ、
全てに意味を求められがちというかね、うん、なんかこういう思いでじゃないけど、次はこういう段階にステージに上がりたくてとかね、
うん、結構境はさ、
うん、
なんていうのかな、その発信してる人とかその世に出てる人の、
うん、
人間性自体を、
うん、
すごいなんかいいなって思うとかっていうのは、
うん、
すごいいいことだと思うんだよ、
うん、
で全然悪くないんだけど、変化とか、
うん、
なんかその関係性のなんか成長とか、
うん、
そっちに良さを求めちゃうとずっと変わり続けなくちゃいけなかったり、ずっと成長し続けなくちゃいけなかったり、
次のチャレンジは何ですかみたいな、
そうそうそう、とかあと例えばカップルだったらずっとラブラブで居続けなくちゃいけなかったり、そこはきつくないっていう、
確かにね、
なんかその人間性そのものなんか自体に、例えばほのちゃんが優しいから好きとかじゃなくて、
うん、
ほのちゃん自体がすごい好きだなっていう風な人たちがいてくれれば、それはすっごい本当にありがたいことでしかないんだけど、うん、ほのちゃんがこうなんていうの、成長していくのが好きってなっちゃうと成長しなきゃってなって、うん、なんか辛くなるみたいな、
そんな人いないと思うけど
そういうことなのかなって思う、
もし、ね、
う
ん、仮にね、
バチェラーのファンとかも、うん、多分この2人がカップルとして結婚してうまくいっていくのが好きみたいな、
うん、期待がね、
そうってみんながなっちゃってるから、うん、より別れた時に残念みたいなのがすごいし、うん、なんかこうその後の関係性でギスギスしたりした時に、
うん、
みんなが より観察しちゃうみたいな、
見ちゃうんだよね、
ことになっちゃうのかなって、
むずいな、
うん、
むしろ近い人の方がさプロセス知らないのにね、
確かに、なんかなんでさこんなプロセス開示してる文化になってんのなんなんこれっていう感じあるよね、
なんか周りの友達とかさ、
うん、
会社の人とかさ、
うん、全く知らんわ、
近い人の方がそのプロセスエコノミー知らないよねエコノミーじゃないかもしれないけど
エコノミーじゃないからだよ
そのなんかこういう思いでみたいなさ、
うん、知らないわ、
よく知らないよね、
うん、なんかこういう仕事してるんだっていうのだけやんわり知ってて、うん、そうなんだぐらいだよね、
うん、
多分正直友達で私が何の仕事してるか知らない人めっちゃたくさんいるわなんとなくなんとなくこういう感じぐらいだと思う、
イメージだよね、
うん、
もうちょっと具体的などうでもいい話してるもんね、
好きな人と目が合った、なんか口パクしてる、
ゆとたわ
ゆとたわ、
君にラビニュー
誰よね、
メディアのインタビューとか見てるとさ、
うん、
人生の分岐、
うん、
で語る機会が多いわけじゃん、
うん、
有名な人の
これで自分は変わりましたみたいなね、
変わったとか初のなんとかとか、
うんうん
う
ん、
こういうことに挑戦して成功しましたとか、
うんうんうん、
でもさ人生はさその成功した後もさずっと続くじゃん、
うん、
とか初のなんかをやった後も続くじゃん、
うん、
でなった後になんかこうその重みに耐えられるかどうかみたいなのも結構あるよね、なんかそのなんか1回しかないじゃん、その
そうだね、なんかそんなになんか例えばラジオに神回が毎回ないのと同じように、うそのでかいカードはしばらく切れないからね、1回切ったら確かに
っていうのもあるよね、
あるね、なんかこの前あちこちオードリーに、
うん、
ヤーレンズとトム・ブラウンが出てて、あの二人は、あの二組は同じ、うん、事務所だし、すごいエモい二組なんだけどさ、
うん、
あの二組がなんかこうこれまでの思い出を語るのってすごく切り札じゃない、
うん、
なんかこうカードを切ってる感じしない、うん、めっちゃ十何年とかのさ、
うん、
月日をさあの二組は共にしてて、
出てきたからこその
そうめっちゃエモい関係性があって、うん、でもヤーレンズはこれまでテレビにあんまり出てませんでした、うんうんうん、でこの前の M1 で出てきました、
うん、
で今語るって、
うんうん、
今しか絶対に語れないことでありみたいな、うん、でちょっと経つとそれってもうみんなが知ってることになって古くなると思うんだよね、
まあなんかそのレア感はなくなっちゃうよね、
そう、あ、ここ2組仲いいもんねってなるじゃん絶対、うんうんうん、 だから今だからそれがうわーここの2組ってこういう関係性だったんだのすごいエモさとレアさが出るとっておきだよなっていう、なんか
まあ確かに
ああいうなんかそのなんていうの、まあ、ヤーレンズとかがガッてこう世に出たこのタイミングでのこうどう切り札を使うかみたいな。
でもその後何回出ても面白いじゃん絶対に。
うん、
だからなんか別にねとっておきをね、とっておきじゃなきゃいけない
わけじゃないけど、でもなんかその時に、うん、そのヤーレンズとそのトム・ブラウンが出てた時に、うん、若林さんが言ってて、あ確かになって思ったのは、うん、なんか二人とも番組やりたいんだったら、うん、あの絶対やった方がいいよって何年も経っちゃうって言ったの、うんうんうん、あそれもなんか分かるっていうか、すごいタイミング今ガッと来てる時で、うん、あこの二組仲いいんだっていうのを、うんうんうん、世の中みんな知ったばっかみたいな時に、
うん、
なんかこうこの勢いでこう一緒に番組やっちゃうとか、そのぐらいの感じ思い切りが結構大事で、みんなすぐ飽きちゃうし、みんなすぐ違う方にさ目移りしちゃうし、なんかすぐ当たり前になってっちゃうじゃんっていうなんかことなんだなって思ったんだよね。
確かに、
うん、
多分それが本当早いもんね。
大谷の奥さんについて関心持つのもあと数週間だと思うのよ。みんな
もっと短いかもね
そうなんかもう当たり前になっちゃうじゃん、うん、多分この人だろうぐらいな、ね、そうそうなっちゃうけど、まあ、それでいいんだけどね。そう、それが普通だと思うんだけど、うん、がっていうこうなんか波が来た時の乗り方って結構大事だなって、うん、今すごい波がこう移り変わるからこそみたいなのはあるなって思った。
そうだね、そっちもあるね。なんかこう山場じゃないけどこうタイミングだっていうところに乗るかどうかみたいな、
うんうんうん、
こともあるしね。
乗り方もね、なんかちょっと自分の思ってたのと違う乗り方で乗っちゃうと、そっから体勢変更めっちゃ難かったりするじゃん、うんうん、みたいなのとか。
そっちじゃないんだけどなみたいなね、
あるから気をつけないといけないし。
そうだね。
うん、日プとかはどうなの？
プロセスエコノミー？
そう、なんか過程を追っていく番組なわけじゃん。
あ、
その先があるじゃん。そんで
日プは、
うん、
やっぱゴールがどっちかっていうと芸能界というか、
うん、
アイドルになりたいっていうことだったから、うん、その後 SNS をめっちゃやってても別に違和感ないというか、
うん、あーそこが
むしろやってくれぐらいの感じだよね。
そっか、恋愛リアリティションとの違いそこだね。
うん、なんかやってくれないとむしろ困るって思っちゃう、こっち、
うん、
見せて見せてって思うけど、なんか恋愛リアリティションもやる権利はあるし、
うん、
やって当然だと思うんだけど、あんな風に自分をさらけ出し出てるんだから、
うん、
でもなんかあんまりにも急にこう自分の話っていうかさ、
うん、
そのバチェラーとかその番組じゃないかけ離れたそのコンテンツが増えてくると別にいいのになんかこう寂しい気持ちになっちゃう時があるっていうか。
あー、わかるわ。
勝手にね、
やっぱだから
結構それ勝手なんだよね、こっちの
恋愛、そのバチェラーという番組の中で恋愛をしてる姿を見たいファンがその人についちゃってるからだよね、うん、多分。
あとね、多分時差があるからだと思う、結構終わってから。
あ、
日プとかは、まあ、全然違うけど例えば日プとか、分かりやすい日プとかはもうほぼリアルタイムなわけだけど、
うん、
1週間前に落ちた人、勝った人がいる中で、
うん、
ダメだった子がインスタグラムやりました、
うん、
皆さんありがとうございましたって言って、うん、なんかいろいろ始めてもそんなになんか違和感ないんだけど、バチェラーとかって結構時差あるじゃん、あれって事情で、
う
ん、多分、
う
ん、
そうだね、
取りだめ て
編集の時間があるからね撮影した後の
半年とか多分1年とかあると、うん、その後の人生の放送開始までの隙間があるのに、
うん、
でそこでいろいろ変わってんのに出せなくて気持ちもいろいろ
確かに絶対変わってるよね。
変わってるのに、
なんならこう最後まで残って付き合った人別れたりしてることもあるわけだから ね、
なのに溜めて溜めて、
うん、
今ようやくみんな世の中に出てって
むずいよなあれ。
生の感情じゃないように決まってるよね、もう SNS に出るものが。
それは確かに結構な違いかもね、
うん。
あとやっぱ日プとかはちょっと私日プ見てないけど、うん、そのやっぱ世の中でこう売れてくことがあるし目標なわけじゃん、
うんうん、
だからその後 SNS ですごい発信頑張ってても、うん、あんまりそこ売れるために頑張ってんだろうなとか仕事頑張ってしてんだなっていうので結びつきやすいんだけど、うん、なんかバチェラーは結婚するために出てるっていう体だから、
うん、
なんかまあそうじゃない人もたくさんいると思うんだけど、うん、 なんか歪みがより顕著になるっていうか、あれこのバチェラーの人と結婚したくてこの番組出てたんじゃないんだっけこの人ってなる時があるよね。
ね、
なんかだっけ全然違うさ、なんかこれ始めましたみたいになると、あれみたいな、なんかなんでこの発信してるんだろうって思ったりはする。
いいんだけど、
私もともと多分実際は売れたくてやってる人たくさんいるから、
う
ん、
そうだね、
そう、それも見てる人も分かってるんだけど、うん、なんかその歪みが
って期待しちゃうからね
めっちゃ露見された時におおってなるんだよね、うん、そこのあれかも、違和感かもね。
なんかそれがこう解消されてもいればいいけどね、ちょっとどうやったらいいか分かんないけど
難しい。でもほら世界中でやってるわけじゃんバチェラーとかって、うん、どうやってるんだろうね。でも同じ問題が世界でも多分起こってるんじゃないかなと思うけど、ま
あ、でもやっぱなんかそれが現実とさ、うん、ある意味虚構というか、うん、作られたもの編集されたものと区別がつかなくなっちゃってるのもあるんだと思うね、うん、こっち側の。
確かにやば
こっち側の問題ではあると思うね。
確かに確かにね、向こうからしたらすごいいいエンタメを、うん、ショーを見せたのにな、うん、リアリティショーなのになって、
まあ、全部本当の気持ちの可能性、まあ、本当かどうかっていうのはどうでもいいんだけど、うん、なんか別にさ、
うん、
あれに出たからさ、
うん、
その愛を貫いてさ本当に悔しい気持ちで言い続けてさ、
うん、
SNS は私は本当に結婚相手探しに来たんですからやりませんよみたいなこと言わなくてもいい、
うん、
じゃん別に、うんうん、でもなんか期待しちゃうみたいなね、
ちょっとね、その姿勢をみたいな。でなんかそうだと嬉しいなって思っちゃうんだよね。ガチ婚活しててくれたらなってなっちゃってるのよ、
ね、それがね、
うん、苦しいとこだね。
みんな苦しいんだよね
みんな見てる方もやってる方も苦しいっていうお互い、
いやいや勝手になんか期待しないでよって思うだろうし、
うん、でこっちはそういう体の番組だから期待はしちゃうよなってなるしっていうね。
秘密結社逆二段入団募集中、
みんなの書き込みを待ってる
だからなんかコンテンツ、テレビとか番組とかコンテンツと SNS のなんか境がむずいのかも、
う
ん、
あーそうだね、
うん、芸能人とかもそう、なんかテレビとか YouTube とかバラエティ番組とか見てる芸能人と SNS の境がなんかむずいっていうか、なんか、
ね、
うん、話かもしんないね。
ずっとでも悩んでるけどね、境に関して、
境に関してめっちゃ悩んでる
悩んでるっていうかね言及してるけどね。
そう、
うん、
なんかやっぱ気になるのかもすごい、人一倍そこがなんか、
あ、
この人こういうこと書くんだみたいなのすごい思っちゃったり、自分が書くときもそう、なんか自分っぽくないかなこれとかもなんかすごい考えちゃう。結構
私もそう、混乱しちゃってもう本当難しい、
うん、自分ってなんだっけみたいになっちゃうもんね、うん、書こうとしてると
一回なんか俯瞰した自我みたいなのが出ちゃうと、
うん、
変になるしね。
本当は何も考えずに書いていいんだと思うんだけど、うんうん、なんかね、
なんかバチェラーとかさ出た人がさ、うん、楽しく過ごせるようにさ、うん、楽しく過ごせるようにって変なかもしれないけど、
うん、
続けられるようにさ、
うん、
なんかもうちょっともうコンテンツですって言い切ってほしいね。
言い切ってほしい。適切にも程があるのドラマみたいに、これは昭和の表現が入ってますので一部みたいな、気をつけてくださいみたいなあるじゃんああいう感じで、うん、バチェラーにもこれはあくまでショーとしてお楽しみくださいみたいなぐらいのなんかテロップは欲しいかもね。
欲しいね、
うん、そうするとみんなこう誤解してる方が悪いってことになるので
こっち側がですから問題は、勝手に応募として期待してるのはは
い、ということで、はい、アフター恋愛リアリティショー物語でした。ということで、
はい、
X ツイッターはアットマークゆとたわでやっておりますので、ハッシュタグゆとたわでどんどんつぶやいてください。
はい、あとはメールも募集しておりまして、概要欄にあるメールフォームもしくはゆととアットマーク gmail.com yutotawa@gmail.com にお願いします。
はい、ということで、それじゃあ
こんばんは、
おやすみなさいのステップ、反復横跳び、
さよなら。